バスケトークラジオ。
はい、第191回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは少しイライラしてます岸と、
背中の皮がずるむけな友と、
いつもノーアップのキリです。
こんばんは。
こんばんは。
ちょっとキリさんの声がちょっとちっちゃ、
設定が
そういうことね。なるほど。キリちょっと喋ってみ、なんか、
はいはい、大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫
大丈夫、
うん、ちょっと大きすぎるぐらいやけど大丈夫、喋って。
はいはい、いけますか。
いけますいけます。
はいはい、
まあ、これちょっとね収録した初めてやけど、はい、まあ、大体収録前とか、はい、録音ボタンを押して本当の本収録する前にはこういうたまにね、うんうん、ちょっと喋ってみてなんて言っちゃったりして、
調整ね、調整、
うん、はい、多分ねこれいつもカットしてるからリスナーさん聞くの初めてやと思う、
はい、いや恥ずかしいな今の
今日入れてみましたさてさてキリさん、トモさん、
はいはい、
今日はねなんかちょっとバスケの話題薄い。
まあちょっと今ね、うん、空いてますね。
空い
これから
来てるね、
激しくなってきますよ。
そう、怒涛のバストラが多分来るんだけど、今日はその、はい、嵐の前の静けさ的な。
そうですね、
オフトークラジオしよう。
はい、で、まあ、今ちょっと、うん、はい、一個だけあって、
うんうん、
オールジャパンの天皇杯の予選の今1時と2時 の今1時が終わってるんですよ、うんうん、各県の、
うん、
で、まあ、兵庫県は育英高校は関西学院大学に負けてしまったんですけど、
う
ん、なんとね愛知県は桜ヶ丘も社会人とかに勝ってまして、
うんうん、
で、あの中部第一が名古屋学院大学に勝ってましたね。
おー、すごいね、
マジで。ちょっと待って、名古屋学院大学結構強いで。
いや結構強いですよ。
そこに勝ったん。
はい、しかもですよ、しかもですよ、
はいはいはい、
キャプテンの4番星野くん怪我、
おお、
で5番坂本くんアンダー18で抜けてます。
おお、
で3年生の留学生の外国人は怪我、で2年生のエースがいるんですね、
うん、
その子がもう大爆発したみたいですね。
そうなんや。
はい、
あのマネージャーもいるとこでしょ、女子マネージャー。
マネージャーもいますね。
ねえ、
もちろん。
うーん、
でもその後アイシン AW だからアイシンのなんか、チームに100対50ぐらいで負けてましたけど、
あ、でも50点取った。
そうですね、50点取った、立派ですよね。
立派やで、立派やで、すごいね、それって。
キムさん、
はいはい、
今岸さん大げさな返事してたでしょ
う。うん、そうなのかな、あんまり違和感なかったけど、どうしたの、うん、
こそっとチーカマ開けてました
ちょっとね、言うのよどんだけ俺が神経質にキリのトーク邪魔せんようにあのビニール音立てんように開けてたか、もうお前言う、ああもう言うなよそれ、めちゃめちゃ静かに開けてたのに、なんで俺今日イライラしとんのにこんな静かにチーカマ開けなあかんねん、キリのトークのためにやー言うて、うん、で一番下の後輩にチクられてね、何やねんこれほんまめっちゃ可愛いでしょ、おとなしくちっちゃくなって、あのちいかまの袋を静かに開けてたんですよ、実は
ちょっと笑ってしまった今
すいません、すいません。
で、
まあそういうことありましたわ、うんうん、だからね、日体大もやってましたね、大塚商会と日体大やったんですけど、
うんうん、
東京の方ですね、多分予選の、
うんうん、
どっち勝ったと思います。
日体大？
大塚商会ですね。
ああそうなんよ。
はい、まあ、大塚商会も強いですよ。外国人も補強されてますし。
そうなんだ。
はい、まあ、日体大もよく頑張ったけど、うん、まあね、日体大とかこの後のまだあのインカレとかでもチャンスありますからね。はい、
この前3位になったのは何で3位になったんだっけ日体大？
この前はですね、トーナメントですね。
あ、そうか。
新人戦の方だったかな。
ど
っちやったっけな、
新人戦やったっけ、
新人戦やったような気がしますね。
うん、
はい、 だから、まあ、関東はまだまだチャンスありますけどね、インカレ次第では。インカレベスト8までがあのオールジャパンいけるんで、まだチャンスありますね。
なるほど。
キムさん、
はい、はいはい、
今キスさんの返事わざとらしかったでしょ。
うん、そうやね、絶対なんか食べてたで、うん、
ビール口からこぼしてました。
トモさん、トモさんさ、なん今日のそのチクリキャラ。せっかくキリのトークを邪魔しないようにこぼしても耐えてたのに。
いやもう基地行きたいわ俺も。
楽しいわ今日も基地。
ほんま目の前家しかないよ。まあ今あるのはそんなとこっすね。これからまた2時になるんでね。はい、ですわ。まあそちらの関西の方は多分あれじゃないですか、うん、流通とか買ってんじゃないですかね。ちょっと結果わかんないですけどね。
いや負けたんちゃう。
いや負けたんや、さすがトモ。いや神話トモ負けたってことや。
勝った負けた負けた。
神話が勝ったんちゃうかな。神話剣。
あ、そうなんや。なんかそれ見たような。
はい、
あ、そうかもしんない。
そうですね。
なるほど。じゃあこっから2時に行くってことだよね。
そうですね。
なるほどね。そっか。ちなみに感覚とあれ流通はやらずにその前に負けたんかな。
ちょっとわかんないです。
なるほど、なるほど、ありがとう。
あの携帯携帯いじったらわかるんですけどね。
はいはい、いやいやいや大丈夫よ。
はい。
うん。じゃあ次行きましょう。
ほう。
バストラええ加減。
いやいや、バストラええ加減じゃないですよ。
いやいやもういいですよ。
なんかどうしても言いたいことあるわけですよね今日。
あ、僕ね。
はい、
はい、ちょっと事前の打ち合わせでもちょっと皆さんに相談させてもらったように、はいはい、ちょっとね、あの我々ちょっとキリに事前に話してなかったけど、まあトモさんも僕もキリ、ちょっと後輩の人でね、
はい、
まあキリから見たら先輩かな。
そうですね。
トモから見ても先輩、
はい、
まあ僕から見たら一つ後輩の、今まあまあまあ鹿児島の方に頑張ってる後輩いるんですけど、
はい、
まあ、その後輩ミニバス行ってると。
はい、ミニバス教えてるってことですか。
いやいや子供がミニバス行ってんだけど、
はいはいはいはい、まあ、
コーチがもうとんでもないコーチなんですよね。
はい、
でもいろいろ世話になってるし、なかなかこう言いにくいじゃないですか。
はいはい、
でもその内容ですよね。その一体そのコーチが何をしたんだと。
はい、
いうことで、別にねその彼も指導力とか、なんだ指導力っていうとこしな、あのバスケのテクニックとかスキルとかそんなことは別に なんていうの、そんなにレベルの高いものとか期待したものじゃないからって言って怒ってるんじゃないんですよ。
はい、
あの人としてっていうところが全然なってないコーチらしくて。
例えばどういうことですか。挨拶とかですか。
いやいやいや、例えばねその、はい、まあ、ゲームで負けました、またはちょっと接戦しましたと。
はい、
ならこの子供たちのせいで接戦しましたっていう説明を親にするような、
はいはいはいはい、
そういうこうなんていうかな、その指導者の立場でありながらチームの外でチームを非難するコーチなんですって。
なるほど、
わかる僕の説明。ちょっとなんかね、自分でもなんか説明できてないなっていう感自覚があるんですけど、
ちょっと事前にもらってたメールとかもあったんでちょっとわかりますけど。
ああ、そう、
なかなか聞いてるリスナーは難しい、うん、届かないかもしれない
です、ね、そうやんな、ちょっと、
はい、
これどう説明したらいいんやろうな、難しいわ。だ指導者ってチームの中心であって、もちろんチームの一員であるどころかチームの中心であるものかなって僕は思ってるんですけど、
はい、
その指導者はチームの外にあってチームを非難攻撃するその敗因であるとか、良くないことがプレー、 ゲームコートの中で起こった時にチームを非難する、はい、選手を非難する、
はいはいはい、
で、言ったらコーチ自身を自己否定というか自己反省することなく、
うん、
もう選手のせいだと、でチームの士気のせいだと、
はい、
うーん、で僕が思うのはチームの中にあるコーチとか指導者やから、
はい、
当然功績が上がれば最も大きく取り上げられるのはコーチであるべきやし、チームの不振が起こった時に最も大きく取り上げられるのはやっぱり指導者コーチやと僕は思ってるんですよ。
うん、それはもちろんです。
ね、チームの中心ですから。でもね、その人はどうやらチームの不振が起こると選手のせいにしたり、チームのせいにしたりしてしまう。だから自分がチームの外にいるような感じ。
なるほど。
すごい無責任を感じるんですよ。う
ん、ですね。聞いてるとそうですね。
でその自分が教えてる選手にもう来るなとかね言うらしいんですよ。
はい、
だから詳しく聞けば聞くほどなんか残念な感じで。
なるほど。
だからそのもうリスナーさんも勘違いしてほしくないんですけど、その指導者のバスケの知識レベルとかを問うてるんじゃ決してないんですよ。
なるほど。
うん、そんなんじゃなくて人としてどうなんとか、この人指導者っていうのを勉強した方がいいんじゃないのっていうことをその後輩言うてましたね。で僕もそれ聞きながら、あ、うん、なるほど、君も頭の中ですごい整理できてるなっつって、俺もそう思うわっていう、ね、結構深く考えさせられる話やなーなって、でまあまあすごく遠いんで、鹿児島の子なんで、
はい、
まあ、これはちょっと話題に上げさせてもらってもいいかしらとか言って、全然いいっすよ言ってくれてたんで。
なるほどですね、
結構考えさせられるでしょ。
はいはい。
でその裏にはいろんなパワハラも働いてて、まあコーチに反抗すればゲームに出れないとかいろいろあるんですけど、
いやー、ね、マジでくだらないですね。そんなの
くだらないでしょ。ほんでその指導者たちはボランティアでやってるんですよ。
なるほど。
だから文句言おうもんなら、まあ、気に入らんねえたらじゃあやめてくれと、うちらボランティアでやっとんじゃっていう、ボランティアを重ね来たような、その逆手に取ったボランティアって本来ねすごい大変な時間も割いていただいて、プライベートの時間も割いていただいて、みんなの、まあ、見てくれてるわけじゃないですか、バスケット、
はい、
感謝に値することなんですけど、それを逆手に取って脅迫してるようなチームらしいんですよ。
なるほど。
それ残念。
残念っていうかもう最低ですね、それ。
最低やん。でもやっぱ感謝こそすれ、そこをさ、やっぱり最低って思ってほしくないやん。同じバスケット応援する人間としてはさ、みんなバスケット好きになってほしいし、バスケットを教えてる指導者にみんな憧れを持って、私もこうやって将来ミニバスのコーチやりたいとかっていう風に、そういうマインドを持ってほしいやん、みんな。
はいはい。
そこをさ、もうなんかやめろだ、はよ引退せいだ、この試合負けたらお前ら引退やからな、みたいなね。
なるほどね。
いや、それはないや、それ、そういう焚き付け方ですよ、だから。
はいはいはい。
多分頑張ってない風に見えるんでしょうね、コーチから見たら。
なるほど。
でもそこは何か言い抜けない。何がいけてないから、こういう状態に陥ってるんやっていうことを言い抜くことができないから、頑張ってないっていうなるんですよ、多分。
うん、なるほど。
全然具体的じゃないでしょ、頑張ってないって。
全然具体的じゃないですね。
そうでしょ。
そもそも頑張る頑張らないなんてもう日本しか使わないぐらいの言葉らしいですからね。
あ、そうなんや。
はい、アメリカではそういうこと言わないみたいですよ。
うん、なんていうの、
例えばタイムアウト取ってもなんかここ頑張れとかなんか言って、それがなんか一言で終わってるような時って、
うんうんうん、
アメリカからしたら何を頑張んねんっていう話で、
うんうんうん、
みんな頑張ってるよっていうところで、もっと具体的にこうしろとかああしろっていう指示を出さないといけないのに、
うん、
日本は結構アバウトで、
うん、
こう頑張れっていう言葉をよく使ってしまって、
うん、
指導者としてはそれに逃げてしまうっていうことをよく聞きますね。
なるほど。それすごいなんか説得力あるわ。俺もそれが言いたかったの。何何なんかいいこと言うて、それが言いたかったよ。
逆切れじゃないですか。
でもね、鹿児島の方ではそれ、
はい、
なってるチームがあるらしいです。そういうチームもあるっていうことですよ。
なるほど、残念やな。
いや、悲しいわ。バスケを怪我さんとってくれって僕思うんですよ。ものすごい腹立つね。
なるほど。
ほんで機嫌悪いんですよ僕。
そうっすか、うん、鹿児島行きましょうか、3人で、
うん、3人でね。ほんで3人並んで、お前が言えよ、お前が言えよ、
文字文字
文字文字文字文字文字してって、で結局俺がもうボーンって前に突き出されて、おっと、おっと、ちょーっつって、こんにちはっつって、よろしくお願いしますなんて、さあ帰ろうかっつって、すっきりしたぞっつって、最低やな、最低な男やな俺。
なるほど、それで今日朝から
そん
な
ことが
残ったね。
もうそれで腹立ってんねん、もうなんか残念やな思って、俺の愛するバスケを怪我してくれんなと思ってね、勝手に俺の知らんところで。
ただね、今日ね、ちょっと、うん、今日バストラ月曜日収録日ってよう知ってる人も中にはいっぱいいて、
うん、
で、まあ今日ちょっと隊長、岸隊長が、
うん、
あのバストラでミニバスの件でちょっと指導者についてちょっと喝入れたいっていう話がちょっと今日あるみたいなんですよってある人に言ったんですね、
うん、
まあ、その人もちょっとミニバスの指導者なんですよ。
ああ、そうな
の、
うん、
俺やったらどうしようって超ビビってましたよ。
ちょっと待って、僕の知ってる人なんですかその人。
いや知ってますよ、ガンガン知ってます。
マジですか。
はい、俺かもしれん、俺だったらどうしよう、この怒り方めっちゃ怒ってるやんみたいな心配してましたよ、藤井さんが。
なるほどなるほど。
言うてもとね、
言うてもとね。
いや、名前入れて出した方がいいかなと思って。
そうなんや。この前藤井と長いこと飲んだわ、は
い、本当っすか。
うーん、ええの、こんなんラジオで言うてて。
大丈夫っすよ、多分よう聞いてくれてるから名前出してあげた方が絶対いいですよ。
いやいや、ちゃうねん、俺藤井のことなんか気にしてないねん、その他大勢のリスナーのこと気にしてんねん。
その他大勢のリスナーね、
藤井って誰やねんってなるやん。
ほんまですね、ちょっとあかんかもしんない。
せやろ、あー、妙法寺リンクス、リングスのあの藤井かってなるやん。
でもあれですよ、藤波さんとかもよう出てくるのと一緒ですよ。
あー、今あえて藤波くん出したやろ。
はい、出しました。
喜んでるね、藤波くん。
本当かな、もうまずスピーカーないと。
え？
まずスピーカーないと、本当に本当に申し訳ないことしたからな。
ほんま最低やったな。
あれこそ最低やわ。
あれ最低やで。
そうなんですよ。
ちょっとこんなんな。
はいはい。
本気出して笑かしてよちょっと。キリの滑らない、滑らない話ちょっと。
滑らないとか突然どうしたんすか。
話題変えようってことですよ。
あ、話題変えよう、うん、じゃあ今日は何分
ない、イライラが止まんないんだもん、
うん、
このままじゃ。
なるほど、
うん、
で体調得意のいい便利グッズはないんですか今日は。
便利グッズな、まあ1個あるけどな。
あるんすか。
あるよ、
それ行きましょうよ。
行く、じゃあ1個だけ行くで、
はい、
どうぞ。
そう、はい、俺が喋ってる間みんな考えといてよ、
うん、
はい、
今日の騎士の便利グッズは意外と普通やんって思われるかもしれへんけど、その普通さの中にえ、なるほど、うんうん、が含まれてる便利グッズでございます、
うん、はい、
皆さん、ま、ウェットティッシュ使ったことありますよね。
はいはい、
あります、ね、
ウェットティッシュ、ちょっと濡れてるあのティッシュでございますよ。でもね、あのティッシュってよくよく見てください。いろんなもんがね、添加物入ってたり、まあよくある、ああ分かってないやつが作ったなって僕が非難批判したいウェットティッシュの最たるものはちょっと香り付きとかね、サラサラパウダーインとかね、
うん、
それはね用途によってはいいんですけど、僕が一番こうイケてるグッズやなって思うのは、そのウェットティッシュの中でもアルコールのみってやつ。え、キリ、
はいはいはい、アルコールのみでしょ。
俺の今めっちゃ気合いの入った振り、お前無視してたけど聞いてる。
いやいや、無視はしてない、無視はしてない、アルコールのみでしょ。
俺こけそうなってんけど今大丈夫。もう一回いくで。
もういい、はい、もういい、もういい。
アルコール飲み。
なるほど。
で薄いわ。やってごらん、やってごらん。やってごらん、一回やってごらん。一回やってごらん。ああ、それぐらい欲しかったな。それぐらい最初から欲しかったわ。でな、そのアルコールのみのウェットティッシュって、意外と、まあ、ちょっと探してみないから。
探してみますわ、じゃあ。
そやね、なんかね、しょうもない、なんか変なもんが入ってたりすんねん。でも僕が、はいはいはい、そのアルコールのみがいいっていう理由は2つありまして、
はい、
1つは、まあ、やっぱりキャンプとか、行った時に、まあ、サラサラと洗った後アルコールで拭くんですよ。
消毒っていう意味のね、
うん、消毒できる。ちょっと濡れてるお皿も揮発する、
うんうん、
で後で食べても子供たちも大丈夫、うん、っていう便利さでアルコールのみのウェットティッシュっていうのはすごい重宝する。もう一つの理由は、
はい、
ガラスとかのテーブルとか、うん、お持ちの奥様方聞いてみますか、はい、そういうちょ指紋がついてちょ気持ち悪いなとか、うん、ああいうのを拭いた時に、例えば水で濡れたタオルとかあのウエスみたいなんでこう拭いたらどうなりますか。あれ、おいおい、ちょっと俺質問してねんね後輩
俺だ
な、お前さ、急にその黙るやめろや。
考えながら聞いてましたけど、どうなるんやろ。
もう一回行くで、リアクションリアクション。まあ水で濡れたタオルでテーブルを拭いたらどうなる。これ
水垢が残るんですね。
ああ、そういうことや。そういうことでしょ。
そういうことやん。
はい、
トモを踏み台にして答えるな。まあ水垢というかその拭き跡みたいなの残っちゃうじゃないですか。
はい、
でもアルコールのやつで拭くと確かに拭いた瞬間、あ、同じような水垢が残ったんじゃないかなって見えるんですけど、
はい、
これ揮発して消えるんですよ。
なるほど。
だからあのガラステーブルみたいなのを拭く時とかすごい重宝します。
ああ、
もうあと空拭きする必要がないっていうことです。
なるほど。
うん、まあその2つの理由、まあ大したことないんですけど、うん、お前のリアクションが薄いから大したことないんですけど、
はい、いやいやいや、シンプルイズベストってことでしょ今日は。
こう、なるほどと。
なるほど、
そうそう、それぐらい来てよ。なんで俺これ恥ずかしいわ。
いや、大丈夫かな、この回この回なんかもうクレーム出そうやけど。
ほんまに、
まあね、あのでもキャンプで使う時とかね、うん、まあ、重宝するんですけど、はい、感染症にはアルコール効かない感染症もあるから、うん、まあ、その辺は注意せんとね、はいはい、ノロウイルスとか。
え、ノロウイルス、アルコールあかんの。
アルコール効かないですね。
何が効くんほな、あいつには。
次亜塩素酸。
次亜
塩素酸。
次亜塩素酸。次亜塩素酸のウェットティッシュないやろ。
はないですね。で、うん、ないですね。だからまあいわゆるハイターですね。
そんなハイターのウェットティッシュないやろ。
ないですね。
じゃあ言わんとって、もう今のキーさんのウェットティッシュが一番って言うといてよ。
いや、でもね、これもう一個ウェットティッシュ系で、
うん、
歯磨きできるウェットティッシュ知ってます。歯磨き用ウェットティッシュがあるんです。
知らん。
これは結構キャンプとかで便利です。もしよかったら今度差し上げますんで。
悔しい、なんか俺の上行ったウェットティッシュ出てきたわ。歯磨きウェットティッシュやって。ああ、俺踏み台にされて高くトモが飛んでいったわ今。
はい、行きましたねこれ。
高く飛んだわトモ。何やねん俺のアルコールウェットティッシュ、しょぼいやん。
いや、こんなん遠征の時とかね。いいと思いますよ、
うん、いいな。ほんで歯をこう、
まあウェットティッシュを手に巻いて、ゴシゴシゴシと。
なるほど、
はい、
ただそれ歯ブラシ持って行っとった
んやん。だからまあキャンプ場なんかね、うん、そのすぐ洗面がないとか、
はあ、
そういう場合だ。なるほど。バスの中とか電車の中とか。
なるほど、なるほどか、それ。朝磨いとけよとか
言う。まあまあそうですけどね。なんかまあ臭いもん食べた後、
は
あ、ちょっとエッチなシーンに持っていけそうな場合とか、
うん、ちょっと今のピーピー子供が聞いてるから。
いやいや、でもね、
うん、あの
そうそうそう、
そういうことね、はい、急な
時ね、
急な時ね、急なピンクの用事が出てきた時には ウェットティッシュ、
はい、もうエチケットが、そうそうそう、エチケットが必要な時ね。
なるほど、
はい、車の中とかでもできますからね。
うん、なるほどね、
はい、
なるほど、なるほど、でええのかこれは。
キムさんいいですか、こんなもんで。
いいです。
いいか。
僕はね、もう一個、ちょっと考えてきました、珍しく。
お、
僕はあのアイシングとかする表の、
うん、
あれが結構便利やなと。
お、
だからまあもちろんあのプレーした後の膝痛い時冷やすとかね、捻挫した時冷やすとか、
うん、
っていうんですけども、子供が熱出した時ね、あれに氷入れて、
うん、
頭冷やしたり、結構ね便利な。今アイスのとかね、枕型とかは結構ありますけど、それを氷のを使うと、
うん、
まあ、抱っこした時とかも腕に挟めたりとか、車なんかとかでも着やすく使えたりとか、結構あれが使い勝手いいなと
思ってます。へえ、氷のね。
だからまあ車で、まあ、どっか旅行行く時とか必ず持って行ってますね。
へえ、そうなんや。
はい、
氷のクーラーの中に入れるの？
そうですね、もう氷入れて、うん、まあ、クーラーボックスの中に入れとくとね、ずっと保温できますんで、もちろんキャンプの時も持って行ってますしね。
うーん、今ゲーム見ててもベンチの裏で後輩1年生とかが3年生の頭に乗せたり、はい、肩とか冷やしたりするのよく見かけますけどね、
はいはいはい、あれが結構子供ね、やっぱり寝返りとかすごい打つから、
うん、
氷枕じゃあもう冷やせないんですよね、うろうろして。
うーん、
そうそう、だから、うん、ああいうのがあれば便利ですよと。
うーん、
なるほど、
はい、
そうなんや。俺も3年生の時氷嚢で冷やしてもらいたかったわ
なかったんですか
1年がな、全然動かない1年
だから。あ、うちは仰いでましたから、いつも
なんてなんて、
うちは仰いでたって。
うちはじゃ聞かへんわな氷の欲しかったわ。
いや、で
かいうちはね、氷の開けて飲んでやったわ
1年って自分やないですか、それ。
うん、そうやな、
うん、そうやな、
うん、聞いてはほんまな、ふざけてばっかりやったもんな。
ふざけてないし、
うん、もう喋ったことなかったもんな、ほんまに言うて、キリと。
まあそうですね、あ、まああったっすけどね、まあそこそこ
あった、喋ったり、
あったと思いますよ。
憧れてたんだろう、どうせ俺に。
うん、
でもキムさん言うたらポイントゲッターロー履いてましたよね。
履いてた、2年か3年か忘れたけど履いてた。
え、あれってあれ、うまい子しか履いてあかんやつじゃん
そうなん、あのロー履いてあかんの
そうやで、あれうまい子しか履いてあかんやつやで。
いや、あれね、よかった、あれ履いてる人。
あれね、ほんま遠征とか持ち運び便利ですもんね。
うん、めっちゃ便利。
そうやんな、
ちょっとだけ安いのよね。ポイントゲッターの普通のやつだと28,500円が26,500円になるのね。
どう
だ
ろう。あ、ほんまにそうやわ、まあ、
それは使っと皮の量がちゃいますからね。
うん、
まあね
ほんで軽いね、ほんですごいフィットすんねんな。あの皮は何の皮？
カンガルーですね。
カンガルーですよね。ほんまなんなのか、あれ
どうなんですかね。
うん、
どうなんすかね。
カンガルーって俺聞いたけど、ほんまかな。
ポイントゲッター派とジャパン派に分かれますよね。
うん、そうですね、まずはね、
うん、
うん。でも価格帯が全然違うよね。
ジャパンはもうちょっと落ちますね。
うん、
うん、
うん、そうですね。あれ、キースさんってずっとアシックス派だったんですか？
うん、あー、でも途中でジョーダン履いたりしてた、シックスとか。
あ、そうなんですか。
うん、
リアルシックスじゃないですか。
いや、そうやで、ね、もうあのオンタイムで出たシックスとか履いてたし。
はい、
俺の場合は足が急激にでかくなったからバッシュは結構変えた。
なるほど。
うん、急激にって言っても160センチで27ぐらいあったけどな、足。
うん、
うん、そっから身長が30センチ伸びて足のサイズも3センチ伸びたから。
なるほど。
足3センチってなかなかやで。
すごいね、まさに進撃化してます
よ、ね。うん、
じゃああれ、それを聞くとですよ、
うんうん、
入学した時の学ランと卒業する時の学ラン違うんじゃないですか。
当たり前やん、そんなん 普通違うんちゃう、普通の人も違うんちゃう、まあ、入学からずっと同じやつ着れるみんな。
いや着れないか、
着れない着れない、高校でもみんなやっぱり伸びるから着れないと思うけどな。
まあね、まあ、岸さんほど伸びた人おらんやろうしね、まあ、岸さん、うん、半ズボンになるからね。どんな
半ズボンは言い過ぎやろ半ズボンは恥ずかしいやろそれ言い過ぎやろでも本当にまあウエストも合わへんようになるし、細いは細い言うてもやっぱりこう身長とともに横こ骨格も大きくなるから。
なるほど、
うん、ウエストも合わなくなってた。だって頑張ってチンチクリン着ようとしてたもん
そっか、
うん、でもそれも合わなくなって。
そうなんですね。うん、でなんか身長伸びた人まだおるって言ってましたね、キムさん、さっき。
あ、ね、あの高須中学のデイビッド選手が2メーター5から2メーター6になったみたいですよ。
今間違えましたよ、2メーター5からじゃないよ、最初聞いたら2メートル4やからね。
あ、そうなんすね、うん、
1、2ヶ月前やで、それ。
そっか、じゃあ成長期ですね。
で途中で2メートル5って切りから聞いて、言うて、
それ嘘やろ、はい、いう話ね。
そんなはずはって言ってたら2メートル6になりました
なるほど、
切りから聞いて。
もうちょっと伸びそうですね。
伸びそうやな。
はい、
中3やろ、あと10センチぐらいいくんちゃう。
いやどうでしょうね、それもう10センチいったら相当脅威ですね。
脅威よ。でもデイビッド君なる可能性大いにあるよ、
10センチ、ね、
ありますね。
うん、中3まで
体格もいいじゃないですか。
なんて、
体格もいいじゃないですか。
そうやで
ね、え
体格はもう斉藤コーチこの前話した時言ってましたけど、ほんまもうバッチリやってるらしいです、フィジカルトレーニング。
見た感じは体格2メーター超えてての、100キロは超えてますよね余裕で。
100キロ超えてる言ってた
ですよね、あれ感じから見ると、
うんうん、キリさんは100キロ超えてるんですか。
超えてませんよ。
え、切ったの。
今は88ですよ。
あ、え、88ってそれ微妙すぎてコメントしにくいねんけど、その痩せたん、燃えたん、どっち。
めっちゃ痩せたんじゃ
ない。痩せました。91から88だからマイナス3キロっす。
大したことないやん、91から
88。あるよ、あるよ。
あるの、あるの。
はい、
どんな努力して痩せたの。これちょっと女性リスナーも聞いてるからさ。
これね、まず朝飯はちゃんと食べること、
うん、
で、
うん、
昼も一応ちゃんと食べます。
まさかの夜もちゃんと食べますちゃうやろな
夜は8時以降までしか食べ、
え、
8時以降はもう残念ながら食べない。
お
う、うん、
それだけです。
なんか努力ないの君には。
これ相当努力ですよ。だってこの後帰ろうとしたらラーメン食べたいなと、食べないってことですよ。
普通やろそれでも。そう、もう、
いやいやいや、
もう何その縛りがなかったら毎日食べたいのラーメンとか。
食べたいですね。
ああ、そこはちょっと普通じゃないわ、その食欲。
え、あと、どう思う？
まあ思いますね。
帰りしにどっちとラーメンを食ってやろうかなみたいな思う。
帰り、はい、仕事の帰り、
まあ、ね、
まあまあ、この時間帯に帰ることはほとんどないですけどね。
はあ、あったら家にご飯あるにもかかわらずちょっとラーメン引っ掛けて。
ああ
、まあまあまあまあ、まあ、
でも飲みに行くんと一緒でしょ。
飲みに行っても俺とラーメンほとんど食ったことないやろ。
まあまあ一ラウンドぐらいですね。
だ帰りに。
ああ違いますよ、ラーメンが飲みに行く欲求と、
はあ、
それがまあ帰りラーメンちょっと食べようかなって一緒じゃないですか。
ちょっと分かりにくいちょっと分かりにくいじゃあ、
逆に今体調は、
うん、
体調痩せてるけど、トモはどういう努力してんの。
僕してないですよ。してないです
よ。なるほど。でもナスがまま。
そうっすよ、だからこの前も、
はい、
家族でプール行ったんですよ。
お、知ってる知ってる。
で、まあ僕もお腹出てきておうから恥ずかしいから上着持って行くんですけどね。
うんうん、
嫁がこう僕が自分で用意してこれカバンに入れといてなって言ったのを忘れてきよったんですよ、
うんうん、
だから僕も恥ずかしいお腹のムーミン出してもう恥さらしてましたけどね。
恥ずかしいの？
恥ずかしいですよ。
そうなんや、
はい、
へ
え。でも背中も鬼焼けして、
うんうんうん、
皮ボロボロなって、うんうんうん、この年になってシミも作りたないのに、
うん、あね、キスは多分太らない体質なんですよ。
そうやろな。俺、うん、太ったことないな今までで。
だからもう減量なんて今まで生まれてやったことないんじゃないですか。
なにな、増量に努力したいぐらい。
ああ、まあ増量の努力も相当厳しいですからね。いや、なかなか。
お前ら二人の話聞いてたら相当楽しそうにしか聞こえへんけど。まあまあ今のは冗談で、ほんまに増量っていうのはあれで、腕の太さ倍にしたいとかね、そういう意味の増量ね。お腹は倍とかじゃないから。
なるほどですね。
うーん、でもどうやったらなるんやろな。まあ体質やな、体質、体質やと思うわ。
そうですね、まあ確かにそうですね。
まあ岸さん忙しいからもう常にエナジーを燃やし続けとうから太らんのですよ。
ビンゴ暇なし言いますからね。
いやいやいや、
でもな、ほんまに俺ちょっとこれは多分そうじゃない。あ、もう女性リスナー聞いといてくださいよ。多分これが僕が痩せてる原因です。これ常にあの熱カロリーを出し続けてると自分で思ってます。うん、例えば寝てる時とかもうずっと体温高いと思う。だそれをどうしたらいいか僕は分からないけど、俺は多分人よりもずっと体温高い状態を維持してて、例えば寝てる間もカロリーがブワーって燃えてるんやと。これ絶対あると思う。
なるほど。
お前の反応の薄さよ。
いやいや、あ、まあ、そうなのかなと思いながら考えて
お前が一番感心せえよそこに。えー、そうなんですかって。はい、リピートアフターミー。えー、そうなんですか。
えー、そうなんですか。
そう、それぐらい、それぐらい濃いよ。
ダメ出しが多いな。
食いつきがお前ちょっと全然あかんやん、なんか。
いや今日結構アップされてますよね。
いやいや
いやいや、そんなにマジでそこまでですよ。
いや、ほんますか。なんか、うん、すげえダメ出しされてて、すげえ気持ち悪いな。
いやいや、キムさんもね、仕事で収録無理言っとったのに電話してきた割には熱量が低いじゃん。
ああ、そんなことないよ、そんなことないよ、うん、まあ今日はこんなとこですか。
初めて切るから、これ俺の合言葉。
切り返したな。
これ言ってみたかったこれ。
今日はこんなとこですか。じゃあちょっと締めてみましょうよ、このままキリさん。
はい、あ、締める前にあの告知だけはお願いしますよ。
俺が、
はい、
じゃあ告知しますね。9月29日バスケットオークラジオ200回記念と称しましてオフ会やります。で、普段こうやって聞いてくださってる方、僕らのこと知ってくださってる方、どなたでも来ていただいて僕らと親睦を深めてみませんか。9月29日三宮はスポルテリア、夜の20時から、会費が5,400円、消費税込みでやっていますんで、9月29日皆さん、送り合わせの上いらしてください。
食べ放題飲み放題ですね。
食べ放飲み放でございます。よろしくお願いします。告知以上です。キリさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは本日第191回目でしたっけ。
はい
はい、楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのはキリと
岸と
トモでした。
See you next week. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
最高。
待ってんのかな。